皆さんこんにちは。ボードゲーム研究室始まります。このウェブラジオはボードゲーム歴の浅いメンバーがボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員の川上です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さてと
あれえらい、
ね、いきなりテンション低いんですけど
いやいや、なんかこうまたね、はい、あのオープニングでトークで何を喋ろうかなと思ったんですけど、最近なんかゲームやりましたか？
どうですか、
今年入って。前回ちょっとね話しましたけど、
まあまああの、うん、普通に答えるとあのフラッシュポイントっていうのを買いました。
話題や
話題です、
話題や。
これ私も
よく見る、よく見る、
狙ってます。
これもあの買われてしまったんですけど前回ちょっと前回テーマに
もう買ったんですか？
あ、もう買いました、はい、
それもあの狙ってたんですけれども、もう
買ったらいいじゃないですか。だから
リストから漏れてしまった
なんでですか？よく、え、あれですね、なんか消防士の、
うん、あ、そうです、
なんか協力ゲーム、
はい、協力ゲーム。
何人まで遊べるんですか？
これは多分5人か4人かやと思います。
何人から？
2人から、あ、まあ、1人でも遊びます。
あ、あ、まあ、協力ゲーム、やっぱ協力ゲームは1人で遊べるんですか？
はい、
へ、実際どうでした？
あ、まあ面白かったですよ。僕はあの、うん、協力ゲームを、まあ、持ってなくて、まあ、いろんなジャンル。
パンデミック持ってないんですか？
パンデミック
持ってない。ああ、いかにも持ってそうやん。へ
ぇ、ロード・オブ・ザ・リングのゲームあったんですけど、あんまりあの回転率が良くなかったんで、他のなんか、もうちょっと簡単に。
ちょっとじゃあ、軽くちょっと説明してみてください。
あの、消防士になって、はい、まあ、うん、舞台は家なんですね。
はい、
で、
はいはい、
家の中に、うん、消防士、自分の駒を動かしていって、うん、で、火を消しながら、うん、救助者を助けていくっていうような感じ、
はいはい。
で、火が広まっていくシステムっていうのがすごく面白くて、うん、2段階あるんですよ、火が。
はい、
煙の状態と燃え盛ってる状態。
ああ、なるほど。
で、燃え盛ってる隣に煙があると、うん、その煙が火になってしまう。
ああ、なるほど。ターンごとにこう、どんどん燃えていく。
そうそう。で、の、あ、煙でちょっと安心やわと思ってたら、うん、ある、どっかのピンポイントで火がボッと燃えて、はい、そっから煙がブワーって。
その辺はランダムですか？
あ、結構サイコロでやるんですね。
あ、サイコロでやるんですか？
そうですね。
その辺がちょっと、はい、あの、大味やなと思う人も、もしかしたら。
もうでもまあ、そのランダム性っていう意味ではね、サイコロは別にありかなと思います
けど、うんうん。まあ、そのランダム性があるので、
はい、
その、ああいう協力ゲームって、うん、あの、奉行問題っていうのが
ある。ああ、ありますね。誰かが仕切ってしまう
という
。
だから、それがちょっと起こりにくいかな
っていう。へえ、そっかそっか。仕切ったところで状況が変わるから。
うんうんうん、だから、結構思い思いに。
へえ、プレイ時間どれぐらいですか？
プレイ時間、まあ、1時間かかんないですね、多分。
複数、4人、5人でやって、1時間。
まあ、2人でしかやったことないんですけど、
うん、
まあ、2人、あ、3人でもあるか。でも1時間ぐらいで終わりました、
ね。どうですかね、その、パンデミックなんかって、結構クリアが難しい。はい、っていうのがありますけど、
うんうんうん
あ。難易度的に。
そうですね。難易度はちょうどいいですね。はい。その、それ、まあ、
あ
の、パンデミック見たり、何段階か。
あるんですね、難易度
が。
で、まあ、あの、入門ルールでも、うん、まあ、ちょっと、まずったなと思ったら失敗するぐらい、
うんうん。あ、いいですね、
うん。
楽しそう。
これあの、パンデミックみたいにね、はい、あの、特殊能力を持ったなんかね、
はい、
そういう職業というか。
あ、あるんですか？
あったりする。あ、はい、あるんですか？
なんか、あの、アクションポイント制なんですよ。
はい、
一歩動く、毎ターン4ポイントか5ポイント持ってて、はい、動くためには1ポイント消費する。
なるほど。パンデミックと同じようなシステムですね。
で、火を消すには1ポイント。
はい。
それが、まあ、あの、職業によってちょっと
ずつ。どんな職業？
あの、なんか火がと、なんか機械を持ってて、
はいはいはい、
その人はすごく火を消すのが得意なんやけど、その機械が重いから、動くためにはアクションポイントをよく
使う。なるほど。
あ、なるほどね。香水の得意な。
あ、そうそう。
シミュレーションゲームのなんかキャラクター。
ああ、そうそうそう。なんか、
ロールプレイ的な。
重戦士みたいな。
ああ、なるほど、ね。
なるほど。
あ、作者の方ってなんか関係あるんですか？パンデミックと。
あ、多分関係ないと思います。
関係ない。でもなんか基本システムだけ聞くとね、似てますよね。
似てますね。
まあ、参考にされたんでしょうかね。
うん。キックスターターっていうあのシステムがあって、
はい、
あの、ボードゲームだけじゃないんですけど、はい、なんかこう、こういうの考えてるんっていう、
はい、
アイディアを持った人が集まって、はい、そこにあの、投資してくれる人を募集する。
ほうほう。
で、ある程度集まったら実際に製品化して発売みたいなんで。
そういうプロジェクトも出てきたっけ？
そうです、そうです。
そうなんですね。
じゃあちょっとなんか、 なんていうんですかね、寝られてる感じがしますね。
そうですね。
そのきっかけ自体が。
ほら、ちょっと。作り込まれた状態からこう、もうスタートしてる
っていう。そうですね。う
ん。それってエッセンで出たりしてたんですか去年。全然関係ない。
年末。出てたと思います。
ああ、そうなんだ。最近ね、よくネットで見ます
もん。そうですね。面白いって話を聞きますね。
ちょっとまたぜひ、どっかやらせてもらいましょうかね。次のゲーム会ぐらい持ってきてください
。そう、そうですよね。うん、やってみたいですね。
ね、やらせてください。はい。というわけで、なんか、すごい、普通の、ボードゲームのラジオみたいなオープニングになってしまいました。
これが本来は正解なんです。
正解なんですか？
いや、我々の目指すところで。
これ全部カットした方がいいですか？
まあ、カットですよね、これは。
お帰りで。
はい。というわけで、
はい。じゃ、はい、一旦ここで切って。
はい。
今回のテーマ。
はい。
改めて。今回は。
はい。
初めて人にボードゲームを勧めるとき。
なるほど、ね。
これ、まあ、ちょっとね、曖昧な感じなんですけど、初めて人にね、自分が面白いと思ったゲームを紹介するときに気をつけることとか、はい、紹介したときにこんな失敗したなとか、いろいろあると思うんですけども、
はい、
その辺をちょっとまた だらだら喋れたらなと思います。
はい。
はい。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、どうでしょうね。初めて進める。まあ、
はい。
私とか吉田さんなんかまだ1年、
まあ、2年ぐらい経ってるか経ってないかですね。
ですけど、
はい、
どっちかって言ったら、まあ、進められる方が多いと思うんですね。かもしれないですけど、ただね、身近な人に、
はい、
まあ、吉田さんなんかから奥さんとかに、
まあ、川崎さんのね、そうですね。
うん、進めたりするでしょ、はい、こういうゲームがあって、こういうところが面白いんだよ、
はいはい、
ところで、気をつけてることとか、
はい、
なんかあります？
そうですね。うん、まあ、基本的にうちの嫁はですね、うん、まあ、ゲーマーではない、
ね。はい、そうですね。そういう方多いと思いますね。
そうなんですよ。はい。で、そういう、まあ、相手に、やっぱゲームを進める。
難しいですよね。
と、まあ、一番気をつけてるのはですね、はい、その、実力差が出にくいゲーム。うん、
なるほど。
うん、私、まあ、一年経ってないとは言えですね。
そうですね。
ゲーム好きでやってます
ね。そりゃそうです。うん、それはゲーム慣れしてる人とね、
そうなんですよ、
はい、初めての人、そこで差つくとやっぱ嫌ですもんね。
どうしても差が出てしまうと。うんうんうん、で、初めてやったゲームで、もうやっぱボロ負けしたりなんかするね、うん。どうしてもやっぱり、
イメージ悪いですよね。
イメージが悪くなってしまうんですよね。
はい。は
い、いうところもあるんで、はい、その、まず一番最初は運の要素がやっぱり大きい。
なるほど。
ある程度運のゲームっていうのを選ぶこと
が。ベテランの人がやっても負ける可能性があるようなゲーム。
はい。
はあ。それはあれですよね。まず、はい、ゲームを進めるがありきで、
はい、
その後にタイトルを選んでるってことですね。
そうです、そうです。
うん、なるほど。
はい。
じゃあ、例えば、
はい、
このゲームが面白いと、
はい、
いうのがあって、はい、これを全くゲーム知らない人に進めようっていう時に、はい、なんか気をつけてることとか、あります。私なんか、例えば、
はい、
ドミニオン、最初に遊ぶ、
うんうん、
面白くて、
はい、
これはもう、遊びたいと、はい。で、遊ぶためには、まあ、教えないとダメ、
はい
はい。全く知らない人に教えるときには、はい、まあ、できるだけ、やっぱ、ちょっとね、最初、ちょっと感覚がね、
はい、
違うんですよね、ドミニオンって今までのカードゲームから、
うんうん。
一旦手札をそのリセットするとか。
はいはい、
お金でお金を買うとかっていう、あの辺の感覚がちょっと。
これで私もね、初めてドミニオンやった時に、やっぱりシステムと理解できないですね。
やっぱりちょっとややこしいですよね。
ややこしいです。
あそこに関して、をできるだけまあ、煩雑に難しく感じないようにやっぱり説明するっていうところと、合わせてそのテーマも含めて説明することで、まあ、領土を広げることでどうこうとかっていう、のうまくまあ、説明しようっていうのだけは気をつけましたね。ここで難しいと思われるのはちょっと、まずいんで、
はい、
うん、そこがやっぱり大事かな。あと、私が今いつも言ってますけど、初心者にお勧めするゲームの一つ、
はい、
インカの、インカの黄金なんかは、ドミニオンの中と違って、システム自体はすごくシンプルで、行くか戻るかっていう選択をするだけなんですけど、まあ今度は逆に、その、シンプルだからこそ、どこが面白いのかって思われてしまうとまずいんで、そこは、宝物いっぱいこう、ザクザク持って帰るっていう、その楽し
い
イメージを持ってもらえるように説明するっていうところにはやっぱり気をつけました。まあ実際遊べば面白いんで、もう、インカの子なんか外したことないんですよ、
まあ
やっぱり。やった時にも絶対みんな反応いいし、
そうですね。
食いついてくれるんで、ゲーム自体のね、もちろん魅力は、あった上で、それをいかにこう、
はい、
面白げに伝えるか、
はい、
っていうところには気をつけてます。名古屋さんとか、
そうですね。できるだけ、軽ければいいっていう感じじゃなくて、まあ、軽いなりに、まあ、ルールはできるだけ簡単で、で、なおかつ考えどころのあるゲーム
が、そこですよね。そうそう。
うん、 で、あの、初めてやる人なんかにはすごくいいかな、はい。
そうですね。考えどころがどこかっていうところをね、教えてあげるっていうのは大事かもしれないですね。ただね、そこね、言いすぎるとね、よくね、ベテランの人なんかにありがちですけど、やっぱり最初にいろいろ説明しすぎて逆に煩雑になるっていうのがね、あるから。
ルールはシンプルな方がいいです
よ。うん。ほら、勝ち筋とか、戦術をね、ちょっと細かめに説明してしまう人とかもたまにいるじゃないですか。
はい。
ああいうのって、初心者からすると、ね、あの、ちょっと難しいイメージ、印象を受けますよね。
そうですね。
なんかそんなことを考えないといけないの
あるけどね、ルールが分かった上で、その上で、ね、
そこは、できればね、その人本人が気づくような風に導けたらね、いいんですけど。
それはありますね。
僕ね、はい、あんまりね、人にね、ゲーム進めない。テーマをね、もうコン
プリートしてたんで。いいですよ。
そうですね。で、どっちかっていうと、待ってるんですね。こう自分が、こう楽しかったっていう話を、まあ楽しかったもん同士で話して、で、なんかまあしてると、それを聞きつけた人が、まあ興味を持ち始めて、で、あ、食いついたなと思ったらちょっと紹介する感じで、あんま自分から、あ、これ面白いでってやるのは、
そうなんです
か。今はあんまりやってない
です。それはでも、周りに、ゲーム遊ぶ環境があるんですよね。だから、基本的には。
そうですね。
その、ない人が広げるためには、まあ、知らない人にそう進めないといけない。まあでも、そういうのもありですよね。ある程度仲間のコミュニティがあって、で、誰かが興味持ってるものに対して、それ面白いのみたいな話になった時に、あの、話するっていうのは、方法としてはね、ありですし。
なかなかこう、面白いで、面白いでって言うと、結構、こう、スカッとね。
わかるわかる。
ミスすること
が、ね、あるある。やっぱりね、進められる、例えば、自分が進められる立場だったとしたら、はい、なんかね、すごくアグレッシブに、これ面白いから、面白いから、みたいな感じで来られたらね、ちょっと引いてしまう感じは
これって特にあの、ボードゲームに限らずね、
あ、そう。
自分の趣味を、ね、
そうです。
人にこう、進めるときってね、進めすぎるとね、
そうです。これはね、全般に言えます
よね。どうしても一人よがりになってしまう
んです
よ
ね。映画とか、
はい、
あの、ゲームとか、まあ何でもそうですけど、はい、この映画面白くて、ちょっと見てよ。
もうすごくいいよと
か。こうでこうでってね。難しいですよね。
ハードル上げすぎ問題みたいな。
そうですね。そう。映画なんかは例えばハードル上げたところで、流して見てれば済むんですけど、ゲームはそこの敷居が高いでしょ。
そうなんですね。
そうじゃなくて自分で考えてプレイするっていうね、段階踏むから。
どうしても面白い面白くないって主観なんでね。
うん。これ、だから、どうなんですかね。控えめな方がいいですかね。これ今ちょっと気に入って遊んでるんだけど、どうとか。あんまりでも本人がね、楽しんでることを伝えないと、やっぱり弱いと思うんですよね。自分が今すごいこれ楽しくて、一緒に遊びたいから遊ぼうよっていう。
そうですね。
私とか、吉田さんなんかは、一番身近にいるのがね、奥さんなんで、奥さんにまずどう説得するかっていう。ただ、普通の人とはね、違いますから、身内といえば身内やし。
そうですね。まあ、嫁とかなると、もう、その、やっぱりゲームの選定自体でまず考えますよね。
そうですよね。
やってもらえそうなゲームを
まず選ぶっていうのはね。やっぱり、二人っていうのがまず特殊ですからね。二人で遊べて、その、奥さん、パートナーが、喜ぶものを選ばないとっていうところから行くと、まずどのゲームを選ぶかっていうところからね、
そうですね。私なんかやっぱりあの経験がまだ浅いんで、その人に勧めるというよりも、人から勧められることがやっぱ多いんですけど、ゲーム会なんかで、まあ、このゲームやってみないかっていうのを誘われるね、機会があるんですけど。
そうですね。
で、さっき言ったように、その、このゲーム本当面白いから、やろうよと。言われると、その、ま、ハマることもあるんですけど、いや、これやりたくないなと。
はいはい。
本当面白いからって言われても、どうしてもちょっと気が進まない
ことそれやっぱ、あります。
あったりするんですよ。
あります。
で、そういう時に、その、ま、いくつかその人がゲーム持ってきてあってね。で、こう、ま、3つぐらい持ってきてるんやけど、この中でこれ、どれ、なんか興味やるゲームあるとかね、やりたいゲームあるっていう、こう選択肢をね、
ああ、なるほど。
設けてくれる方いらっしゃるんですよ。
なるほどね。ま、それもありかな、確かに。ま、ただゲーム会なんかで、誰かがこれやろうよって言った時は、おそらくその人はやりたいから持ってきて。
そうなんですよ。これ一択なんですけど。
そうなんですけどね。ただま、それは誘われた方だって別に、強制じゃないんで、合わないもんなら、やりたくないって言えばいいと思いますし、実際、コミュニケーション系のゲームなんて、やっぱりね、喋るの苦手な人なんかはね、苦手だと思いますから。
だからね、いくつかあって、その中でこうね、興味がありそうなものをやるっていうのはね、こう、やっぱり大事なことだと思うんですよね。
ありますね、そのなんか心理学的にこう、逃げ道を要求しておいておいた方が選びやすい。
そうですね。選択肢あえてね、この中どれかなんか気になるのあるとかっていうのは、 ありかな。
で、それがね、やっぱ20、30になってくると、はい、もう選べなくなってくるんですけど、はい、やっぱ2つ、3つ、3つ、4つっていうのはやっぱ一番ね、こう楽にできるのかなっていう。
そうですね。まあ、その時のね、シチュエーションにもよりますけど、はい、人数が2人なのかとか、4人なのか、5人なのかっていうところで変わると思いますけど、はい、例えば全くゲームを自分以外知らない人たちが複数いて、はい、そこでゲームを紹介するってなると、だいぶね、ハードルは高いかなと。こういう経験ある人も結構いるとは思うんですけど、これはね、やっぱり事前に準備がいると思うんですね、はい、そうなってくると、はい。ぶっつけ本番ではなく、まあ、前の日に、ちゃんと説明できるか、そう、練習、本当練習がやっぱり、
まあそうですね、
いるかな、はいはい。この辺が特殊ですよね。
そうですね。
なんかね、難しいとこですよね。
まあね、この間、この間とか前回、ね、富本さんも言われてましたけど、はい、その、インストってやっぱルール説明じゃないんでね。
そうですね。うん、遊び方の説明っていうだけなら
確かに。だけではできるんですけど。
書いた紙ね、配ってこれみんな読んでおいてねっていうのはそれで済みますからね、
そうですね。どうしてもやっぱりね、ゲームにそれほどまだね、経験のない方を取り込もうと思うと。あ、これ面白そうだなってやっぱり思ってもらわないとね。
いわゆるプレゼン的な要素
っていうか、そうなんですよ。そうです。
必要ですよね。
そうなんです。
やっぱり。はい、説明することにプラスして、面白さを伝えるとか、
ね、
引
き付けるっていうのもね。
そ
うです
ね。そこがやっぱりいりますよね。
難しいな
と。そこはでも気をつけないといけないというか、はい、ちょっと特殊なところかなと思いますね。はい、普段から面白いものを、まあツイッターとかね、はい、そういう意味ではツールとして、ね、今こういう映画見て、すごい感動して面白いよとか伝えるツールの一つじゃないですか。はい、ああいうところで、限られたその140文字っていう中でうまいこと説明できる、人たちなんかはね、やっぱりそういう能力が
高いまあそうですね。
パッと短い文を読んで、面白そうって感じるか感じないかってすごい大事じゃないですか。インターネットとかのね、ボードゲームのそのサイトとかでも、よくレビューされてる方とか見てて、やっぱ上手ですよね。
上手ですね。
あれ経験とかその、ポイント、はい、このゲームのその、どこが面白いかとか、っていうところを踏まえて説明できてるから、だなと思って、あの辺はね、やっぱ見習いたいところですよね。
そうですね。川崎さんもね、ブログされてるんで。
僕のブログなんかもただ単に、遊んだよ、食べたよとかって。どっか行ったよとか。
今ね、晩ご飯ブログとして。
晩ご飯それツイッターでしょ、
ああ、そうです。
晩ご飯ブログはしてない。
ジャンル晩ご飯。
主婦じゃないですか。
そうです
か。だから、ああいうのってね、すごい、はい、貴重だし、そういう、なんて言うでしょうね、はい、能力がやっぱり必要かなと思いますね。
そうですね。
シチュエーションが大事かもしれないですね。その状況、だとか会社の昼休みとか、はい、学校の休み時間に限られた中で、説明してゲームまで終わらせるってなるとなかなか長いゲームは無理でしょ、
はい、
やっぱり会社仕事終わった後ちょっと遊ぼうって誘った時とかだって、どんなにそのゲーム面白くたって、
はい、
状況的に
そうです、ね、
もうだしんどくて遊びたくないよみたいなね、時にゲーム紹介者もやっぱダメじゃないですか。
これで言うとね、私、まあ、それほど経験ないんですけど、はい、まあ、初めてその、それほど経験のない人にゲームしてもらおうと思った時に気をつけてることは、はい、そういえばあってですね、
はいはい、
やっぱりね、ゲームの中に、その、その笑いの要素。
ああ、なるほど。
があることが大事かなという。
あ、それはでも、あれですね。楽しい要素ってことですね。はい、
そうなんですよ。まあもちろん、そのルールがあまり煩雑なものは、やっぱ難しいと思うんですけど、そのルールが簡単かどうかってことだけではなくて、
そうですね。
その中にこうね、こうコミュニケーションを取りながら、こうね、こう笑い合える要素があるのかどうか。逆にそのあまり笑いのないゲームだったとしても、どうすればこうね、楽しみながら、笑いながらできるのかっていうのがちょっと気をつけてる。
設定とかで面白いところとか、
うん。そうです、そうです。なりきりプレイだったりとか、ね。
そうですよね、
はい。
その、ゲームのシステムとか、ルールには一切関係ないバックボーンの部分とかを説明するっていうのはね、
うん、
ありですよね。
そういう雰囲気で、こう、ゲームができれば、こうね、初心者の方でもこう、
そうですね、
楽しくやってもらえるかなっていうのは、ありますね。
今までね、その話してたとこって、
はい、
ボードゲームをある程度、なんかこう、うん、知識がある人向けじゃないですか。じゃあ今度、ボードゲーム全く知らない人に、ボードゲームを勧める。これはどうでしょう？だいぶ難易度が。ボードゲームをまず知らない。
いきなり遊びましょうじゃなくて、まずは、やっぱり、よくやるのは、本 最近やったカタログみたいな本あるじゃないですか。はいはいはい、はい。あれをちょっと、なんか話の
ついでに、
ボードゲーム、こんなん最近やってるんや。
はいはい、それはいいわ。
けど見るっていう感じで見てもらって、うんうん、で、そこで食いついてきたら、じゃあ今度やろうみたいな感じで。
あ、それいいですね。うん、あの、スゴロク屋さんの本とか、あの、ボードゲームジャンクションとかですね。うん、はいはい。ああいうのいいですよね。うん、確かに。あの、雑誌になってるって大きいですよね。
そうですね。
うんうん、あれ何じゃ、テーブルゲーム、うんインザ、ちゃう、それ、大野さんのサイトや。
ボードゲーム
じゃん。ボードゲーム。
雑誌。アメージングテーブルゲーム。
はいはいはい、ありますね。
でしたっけ、はい、あれなんかは雑誌形式じゃないですか。
はい。
うん、あれ、すごいね、訴求力あると思う、うん。一般の人がパッと見ると、あ、こんな、うん、であれ雑誌っぽくなってるでしょ、
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
あの、モデルの女性の人とか遊んでたりとか。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。あれね、うん、一般の人に見せるなんて、すごくいい本だなと思って、うんはい
は
い。
銀行からお金も借りてます、ね。
ああ、そうか。はいはい。言ってましたね。あの、
ね、山崎
さん。キューニーゲームズの山崎さんがね。うんはい、ね。だから、ありますよね、うん。ある程度の信頼感っていうか。はいうん、そういうのには、うん、ああ、それはありがたいですよね。
これね、さっきの大江さんが言ったことも大事だと思ってまして、はい、あの、以前ね、会社の後輩に、はい、ゲームを進めようとしたことがあるんですね。
はいはい、
で私がやってしまった、まあ失敗として、
ね。はい、
その、ボードゲームって一般的に聞くと、はい、まあ、人生ゲームだったりとかっていうイメージがね、はいはい、どうしてもあるじゃないですか。うん今のそのボードゲームは、実はそういうもんではなくてね、
はい、
こんなに楽しいものがあるんだよっていうのね、
はい、
延々とこう語ってしまったっていう、ね。
あ、まずそこから入ってしまった。
そうですね。まあ、会社の昼休みにね、
うん、
実はドイツゲームっていうのがあってね、
どうでしたか。
もういいですかと。
もうそれ完全に
昼休み、あの、昼休み終わりますよと。仕事しましょうと。
そうっすか、それは確かに、はい、気持ちはわかるんですね。
はい
うんもう伝えたい、
ね。これね、あの、よくあの、やってしまいがちなね、失敗と思うんですよ。
ありますね、はい。最初にまず大量にその、情報を出しすぎてしまう。気持ちはね、すごくわかるんです
けど。この文字情報だけをね、カードにこう垂れ流してしまう。
そうですね。自分が、例えば興味ないことを進められた時にどう思うかって考えればわかりますよね。
そうなんです。逆の立場になればね、うん、しんどかったかなと思う。
やっぱり、あの、今はどうかな今ってネットがあるからあれなんですけど、はい、私が学生の時とかは、はい、例えばテレビとか買う、はい、家電を買う時にね、はい、何するかって言うと、まずお店に行ってカタログを集めるんですよ。
うん、そうですね、
うん
はい。
で、カタログを買っ、うん、もらってきて、
はい、
値段とかサイズ見て、うん、性能見てっていうことやったじゃないですか。はい、ああいうのから行くと、うん、確かにさっき直さんが言ったように本を見せるっていうのはすごく、
う
ん、
そうです
実際ね、紙面になってて手に取れるものに、はいはいの媒体にこう、紹介されてるっていうのは、信頼感はありますよね。それはありですね。
そうなんですよね。ビジュアルでこう見てもらうのは、ね、すごく大事だと思います。
で、実際、その実はこういう本が出るぐらい、まあ、話題になってるんだよっていうところも含めて、あの、抵抗感はなくなる。
そうですね。で、なんかこれが面白そうって言ってくれたら、じゃあ今度これをやろうって選ぶやつ
ですね。
そう
ですね。
それは、ありですよね、
うん。そうですね。
で、なんか全然興味なさそうやったら、うん、ああっても
う。まあ、まあ、それはね、まあ、
被害が少なく
て。まあ、そう、それはそうですね。
そこでね、無理強いしてもしょうがないし。
あれだけね、やっぱりゲームの数があれば、その中にやっぱりどうしてもね、あ、これ面白そうだねとかね、あ、これ可愛いとかね。
そう。
何らかの反応がね。
いいもんいっぱいありますからね。
そうですね。
うん、あれ、いいですね。だ私まだね、買ってないんでね。
はいはい。
そろそろ買っとこうかな。すごろく、すごろく屋さんの方
も。そうですね。
買ってない
です。川崎さんのボードゲーム離れがね。
また、
激しい。
最近。離れって。機会がないですよ。
ああ、そうです、
ね、機会が、
はいうん。
そうか。
うん。
あ、それはでもいいですね。
はい、
今回じゃあ、
はい、
ぼちぼち。
え
早いまだ。
まだ早いじゃないですか。
まだ早い。
さあ僕も特にネタが。
浅いなぁ。やっぱ浅いっすね。
なんかじゃあこう、はい、失敗話とか。
ああ、それいいですね。
ああ、進めるときの、
はい、進めるときの
失敗か。
まあ、私はまあ失敗話はさっきの。
もう多分ね、失敗したことあるんですけど、もう覚えてないですね、多分。
もう忘れたい、
ね。失敗したことは忘れようっていう。
まあ人はね、やっぱり嫌なこと忘れるし、
消されてるような。
でもまあ大体みんな同じですよね。その自分が熱くなりすぎて、ちょっと向こうが引いたってい
う。そこです。あのね、それは何でもそうですわ。自分が好きなものを伝えるときに気をつけないといけないのは、自分だけ興奮してるっていうのが一番やっぱ危険なんで、そこは一旦ちょっとね、クールダウンして。
そうですね。
冷静になって、聞く立場になって、説明することをまとめて、何を伝えたいかを ね、まとめてから説明するっていうのはすごく大事かな。実際だからどうですかね、例えばゲーム関係なく、コマとかをこう見せるとかもありですよね。 こういうの使うんだよとか、
う
ん。
そうですね。さっきのやっぱ名前さん言われたね、うん、こうビジュアルでこうまず情報をパッと見せて、うん、でその中で気に入るものがあったらね、うん、あのなんか聞いて。
それはでも一番効果的かもな。うん、確かに。
これ実はね、うん、あの私1年前に、うん、その直江さんと初めてゲームをやらせてもらったって話したじゃないですか。
はいはいはい、
で、もう最初にね、初めて会う時にどんなゲームがしたいかっていうね、うんうん、聞かれたんですよ。うん、でいやもうお任せしますっていうふうに言うたんですけど、うんうん、まあ普通であれば、
はい、
じゃあこれとこれとこれと僕のおすすめのゲーム持っていきますよっていうふうに、ね、
はい、
なると思うんですけど、はい、あのホームページ持ってあって、はい、そこにその所有してるゲーム、
あ、なるほど、
写真がこう載せてる一覧を持ってあったんですよ。
うんうん、
でそれ見てもらってね、
はい、
でその中でちょっと気になるのがあれば、
ああなるほど、
言ってくださいと。
あ、そんなサイトやってるの？
まあサイトっていうことはないですけど、まあ一覧ね、画像付きのその一覧を、
そうなんですか？
はい、
へ、
持ってあってね、もうさっき言われたもうその作戦にも、
あ、でも分かりやすかった
ですよ。そうなんですよ、はい。うん、あ、これ写真
で、じゃあ見た目だけで選んだんですか、とりあえず。
まあ見た目でこう気になるやつをちょっとネットで調べて、これとこれとじゃあやってみたいです。
その時ちなみに何やられたんですか？
でその時やったのが、ね、動かし物語。
ああ、
長谷さんね。
おすすめのね。
おすすめの。
はい。
動かし物語。
あ、それで、
あと、テーベの東、う
ん。おー、いいとこ行きましたね。
はい、これ私もね、
あの、いいですよ、
当時知らなかったんですよ。
テーベはいいとこ行きましたよ。
はい。はい、テーベの東とあともう一個だったかな、あの、お酒に失礼します。
ああ、なるほど。
これなんか
結構ええとこ行ってますね。あの、はい、いきなりエルグランデとかじゃなくてよかったですね。
もう僕はその失敗済みでした。
そっかそっか。はい、
そうそうそうそう。
なるほど。いや、そこ、そのサイト自体には簡単なだけ。のだけが、初心者のおすすめ用だけ。
いやいやいや、いっぱいの、
まあ、いろいろあったんですけど、私もそこそこは、まあ、情報はあったんですけど、ね、初めてやるっていうので、
なるほど。
もう知らないゲームだったんですけど。
ああ、でもそれやっぱ、リストとか、そういう、まず最初に、そう。なんていうんでしょうね、予備知識ないところから選ぶって、やっぱ見た目ですかね。
これ楽しいよって言って、ね、あの、初めて会う時にやっぱりこうゲームすると、やっぱりうまくいけばいいですけど。
そうですね。確かにね、でも、よく考えたら見た目が可愛いもんとか、
はい。
で、プレイ時間長いのってあんまないですよね。
うん、まあまあ、そうですよね。
見た目可愛いのって手軽に遊べるものがやっぱ多いから、うんうんうん、見た目から入るってのはありかもしれないですね。
そうですね。で、もうすごいコマがごちゃごちゃしてて、うん、なんか、カードもいっぱいあってっていう見た目がこれがいいっていう人はそういうゲームやりたい。う
ん、なるほど。
そうそうそう。
そうかそうか。
うんうん。
そっか。
それは人それぞれですよね。
うんうん、あ、じゃあやっぱ視覚的に入るっていうのが一番いいかな。う
ん、ああそうですよね、
うん。うん。いいんじゃないですか。こう、なんか実用的な話になりました、ね、うん、ありじゃないですか、
うん。
意外と最初はどうなることかと思
います。すごいいい話をね。これ、直江さんの成功体験をね。
そうですね。いや、でも私もその、ありだと思いますね。本とかカタログっていうのは。
うん、
ありかな。ね、じゃあ、今度こそ本当に。
はい、あ、そうですか、まあ、今回、あの、人笑いもないですけど、いいですか、
ありますよ。もうさっきから笑いが絶えないじゃん。
あ、そうです
か。編集するの大変ですよ。笑いどころばっかりで、どこで切ったらいいか分かんないぐらい。
聞かれてる方はね、笑いのとこ全部編集したから、受験させていいですか、
いいです。
あ、そうですか、
はい。もう今回はこれでいいでしょう。はい。
はい。
というわけでね、あの、これから、
はい、
まあ、あの、ゲームを人に勧める時とかには、
はい、
あの、ぜひ、カタログ本とか。
そうですね、うん。
ビジュアル的なところから入ってもらって、うんうんうん、あの、説明するようにすればうまくいくんじゃないかな、というところですね。
よくクールダウンしてね。
そうですね。
もう一気に行こうと。二段階ぐらいがいいんですよ。一回、
そうですね。
展示して、一回、
うんね、
まずは興味を持ってもらわないとね。
う
ん、
そうですね、うん。
その、やっぱり自分が好きなものを知ってもらうためには、うんうん、そういうね、手順も、ね。
ある程度その温度差をね。
そうですね。
理解した上でやっぱり。
そうそう、うん。それでいいんじゃないでしょうかね。
いきなりライブに行く前に一回ね、視聴してもらうと。
ああ、そうですね。
そうです、そうです。
そうですね。ライブ行く前にこう CD を聴いて予習していくみたいな感じのものがいる。テスト前。
そうですね。それいいねってなればね、じゃあ一緒にライブ行こうかっていうね。うん、それ大事な
こと。いきなりライブ行ったら乗れないです。
そうですね。うん、知らん曲聴いてね。
好きだったらいいですけど。えらいことない。
そうです。そうそう。ライブ行こうよって言ったらね、全然興味ないジャンルの曲やったり
したら。普通でしかない
ですね。そうですよね。そういうふうに考えたら。あらかじめ。
壁際でこう。
事務所
の腕組んでこう。おまき見てるでし
ょ。どっかのレコード会社の偉いさんみたいな。
というわけで、今回のテーマは、
はい、
初めて、人にボードゲームを進めるとき、
はい、
ということでお送りしましたけど、
はい、
今回結構実用的になった
そうですね。こんなことでも僕らで喋れるよっていう。
どうかな、そこまで。まあ、もしこれでね、うまくいったっていう。
皆さん、クールダウンしていただければね。
うまくいった場合は、ちょっと、コメントいただけたら。
はい、公式アカウントが。
もしくは、言う通りにしたら大変な目にあったよ、ことも募集してます。反省にしたいと思いますので。
そうですね。
はい。はい、また何か、反応があれば。
優しく、
ね。そうですね。私たち、打たれ弱い。
打たれ弱い。
優しくしていただかないと、このラジオがなくなってしまうので、
そうですね。
よろしくお願いします。というわけで、はい、今回はこの辺で、
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。それでは、さようなら。
はい。
さようなら。